オババレザル喜びでした。中部の聖書を持っていた人間はもちろんその当地一人もいなかったでしょうし、学校教育を受けなかった人々もいっぱいいましたでしょうし、初代教会のおそらく8割ぐらい奴隷だったようです。知識あんまりなかったでしょう。けども彼らは奪われざる喜びを持っていたから、本当に意味での主の証人だったのです。5章の41節、そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていった。喜びながらと書いてますよ。イエス様に従う者はそれが犠牲を払わなきゃならないような時、まあ、人たちと同じように信仰のために甘んじて迫害を受けるということはそれほど簡単なことではありません。それはただ目に見えるものから目を離し、ただ主イエス様だけを見上げることによってのみ可能です。イエス様を信ずるということは当時もしかすると殉教の死を通ることを意味していた。イエス様を信ずると憎まれるようになる、迫害されるようになる、もしかすると殺されるようになるとみんな分かったんです。けどもイエス様を知ることこそが絶えざる喜びを持つことであると、彼らはみんな体験的に知るようになったから、喜ぶことができたのです。16章の23節、まあ一つの実例が出てきますが、パウロは、まあ、自分の持っているもの全部、まあ、捨ててイエス様だけを大切にした人だったんです。だから彼は尊敬され、全てはうまくいったということではありません。全部うまくいかなくなっちゃったのです。まあ一つの実例はこれですね。中国書の23節、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、看守には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた看守は二人を多くの牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中ごろ、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っているのといると他の囚人たちも聞き入っていたと書いてあります。二人はパウロとシラスは無実の罪で不当に牢獄に入れられてしまったのです。そこで彼らは鞭で打たれたり、棒で殴られたり、いろいろな拷問を受けたんです。それによって彼らは肉体的に大きな苦痛を受けなければならなかったでしょう。けどもそれにもかかわらず、まあ、ここで真夜中頃と書いてます。真夜中頃、すなわち真っ暗で逃れ道もなく何の希望もないように思われる時、その時二人は神に祈りつつ賛美の歌を歌った。どうして？絶えざる喜びを持っていたからです。コリント第2の手紙の6章の一節に、まあ、当地の教会はどうして健全であったかということについて同じこと書いてあります。321ページですね。6章の一節です。悲しんでいるようでもいつも喜んでいる。悲しんでいない人は今日一人もいないと思います。みんないいようなことで悩んでます。しかしそれにしても喜ぶことができるのはやっぱり主のなす技であり奇跡です。初代教会の人々は悲しんでいるようでもいつも喜んでいるということができたのです。いろいろな 悲しみ、いろいろな苦しみを経験しながら、それにもかかわらず、いつも喜ぶことができることこそが、聖書を通して提供されている救いです。ヒブル書の七章の34節にも同じこと書いてます。401ページです。ここでも喜ぶという表現が出てきます。七章の34節、地部の財産が奪われても喜んで忍びました。諦めてしまった、仕方がなくて耐えたのではなく、喜んで忍んだと書いてあります。私たちはいいような思い煩いや誤解あるいは迫害を受けるとき、心から喜ぶことが、もちろん前に言いましたように、決して簡単なことではありません。それにもかかわらず、これこそが神の命令です。そしてまさに、ハバクという預言者まだ人たち、パウロ・アラ・シラスは、そのゆえにいつも喜ぶことができたのです。まあ、いつも喜んでいなさい。どのような状況によく晴れても、そうたやすくすることはできないようなこと、すなわちいつも喜ぶことに対する命令がここでなされています。本当にイエス様はただ単に私たちのために死んでくださっただけではなく、今もなお私たちとの交わりを提供してくださっているゆえに、私たちは損なわれることのない喜びを与えられています。私たちの喜びは私たち自身の中にあるのでもなく、また私たちが持っているものや周囲のものの中にあるのでもなく、ただイエス様の中にあるのです。イエス様に結びついていることが許されているということこそ、本当の喜びを意味しています。すべての他の喜びは過ぎゆくものであり、永遠に続く喜びではありません。覚えていただきたいことは、私たちが絶えず喜んでいるかいないかということは、私たちにとってどうでもいいことではありません。主のご命令です。主のご命令に従わないことは罪である、まあ、それほどことは重大なのですと聖書は言っています。次に第2場面のことは、絶えず祈りなさい。時々ではなく絶えず祈りなさい、まあ、他の言葉で言いますと、自分の弱さ、惨めさ、無力さを感じながら主に頼りなさいということです。祈りのないクリスト者は惨めなんです。哀れむべき存在です。祈りのないクリスト者は喜びがありません、身を結びません、救霊者とはなり得ません。まあ、信ずる者にとって一番大切なのはやっぱり主に頼ることではないでしょうか。祈ることではないでしょうか。なぜ多くの信ずる者が打ちのめされているのでありましょうか。あまり祈らないからではないでしょうか。どうして多くの信ずる者は敗北を経験するのでありましょうか。あまり祈らないからではないでしょうか。また我々を通して、どうしてもっともっと多くの人々が暗闇から光の中に導かれないなのでありましょうか。あまり祈らないからではないでしょうか。絶えず祈りなさい。これこそが主の切なる願いであり命令であります。 イエス様はもちろん以前と同じように今もなお善なるお方です。以前と同じように今もなお人を救おうと望んでおられる方です。主の御手が短すぎて助けることがおできならないのではありません。私たちが主の願うように祈らないゆえに主はお働きになることができません。すなわちすべての失敗の原因は私たちの不十分な祈りの生活です。悪魔は一番祈りを